皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月2日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は元に戻らない変化です。今日もいつものように南信州の遠山に来ております。ちょっと川の水が増水しておりまして、なんかあの川の音が激しいかもしれませんけども、今この辺あのコスモスが綺麗に咲いておりましてですね、本当にあの暑くもなく寒くもなく実にいい、気候だなと思っております。しかし世の中の方本当にいろいろ動いております。今この放送を録音している時点で消費税の増税するかどうかまだ発表がないんですが、アメリカ政府の、閉鎖はもう決まりました。元に戻らない変化というのはですね、やはりあの時代の変わり目にはよくあることでありまして、いつまでもアメリカ政府の閉鎖は続かないと思うんですが、これ仮に再開してもですね、やっぱ元に戻らないということだろうと私は思うんですね。もうすでにアメリカ政府の閉鎖前からやっておりまして、部分的なその、雇用の雇用を、減らすとかですね、あるいは支出を止めるということをもうすでにやっているわけですね。でこれもう一回それが厳しくなるということですから、これ、どこかで再開するにしてもですね、元には戻らないと思うんですね。やっぱり我々この、時代の大きな転換期にいるときに、これが元に戻るのか、それとも全く新しい方向に向かうのか、この見極めは常に持っている必要があると思うんですね。例えばその気象なんかでは過去30年間の平均に基づいて異常とか異常でないということを評価するわけです。ある意味ではこの過去30年間が、今までの常識であって、そこに戻るという、頭があるから今は異常だというふうに言えるわけですね。しかし異常がずっと続くとですね、これだんだんその元に戻るって話ではなくて、全くなんか未知のところに気象も向かってるんだという話にこれはなってくるわけですね。財政の問題なんかは全部そうですね。ちょっと赤字になるなら、元に戻るかもしれない。しかしどんどん赤字が広がっていくとですね、これ元に戻るということは考えられないということに行き着くと思います。日本もそうですけども、あまりにも財政赤字が激しいとですね、もうあの借金なしでは全く未来を作ることができませんの で借金ができなくなったら、じゃあその時点で生活を小さくできるのか、政府の仕事を減らせられるのかといったら、それはできないわけですね。そうすると政府そのものが、あるいは国民の生活そのものが壊れてしまうわけです。その、ポイントオブノーリターンというかですね、元に戻れない変化をもうすでに越してしまったものが我々の世の中にはたくさんあるということなんですね。だからそうなってくると、今度は明治維新とか、あるいはソビエトの崩壊のように全く全部作り直すしかないという結論になっていきます。アメリカの場合はもう数年前から、特にはリーマンショック以降ですね、今の体制に対する不満があらゆるところから出てきている。でそれが結局アメリカ政府の機能不全と結びつきまして、これ財政だけではなくて、金融の問題から外交の問題から治安の問題から、もうあらゆるところでですね、問題が吹き出して収拾不能の状態に今なっているわけであります。金融政策なんかでも金融緩和をやめるかどうかって話なんですが、金融緩和をやめるともう金融が終わっちゃうからやめられないと、はっきり本当のこと言えばいいと思うんですが、事実上そんな状況でお金をばらまく以外に方法がないというわけですね。そういうことになってくると、もうこれ元の活力ある金融市場とか、その金融市場がドライブする経済というものはもう望めないんだと我々は思わなきゃいけないんですね。なんか今の時代、大きな変化を見ると逃げる人ばっかり で自分さえ良ければということで、なんかその東電の事故が起きた時に役員は全員もう今家族と一緒に外国に逃げちゃって暮らしているそうですが、ああいうことになるわけですね。満州国崩壊した時の関東軍もですね、ソ連が崩壊あやってくるつんで我先にと、あそこに移住した人たちをですね、植民した人たちを投げ捨てて日本に逃げ帰っちゃったわけですね。今なんかああいうことがですね、少しずつあちこちで形となって見え始めているというような状況じゃないかと思うんです。ですからこの世の中というのはあるところからもう元に戻らなくなります。 で元に戻らなくなったら前に進むしかないわけで、その頭の切り替えができないといつまでもやはりそのなんていうのかな、苦悩を自分で背負い込むという形になってしまうんじゃないかなと思うんですね。とにかく前から言ってるように20世紀はアメリカの時代になったわけであります。ソビエトも結局20世紀の間に生まれて20世紀の間に滅びてしまったわけですね。ですから、まあ、アメリカの時代というふうな国でですね、世の中を考えると、そのアメリカがですね、親亀でありまして、日本だとか中国だとかアメリカの親亀の背中に乗っている子亀なわけですね。でこの子亀はやはり親亀がこければ一緒にこけるわけであります。したがってそのあとは自分たちで生きていかなければならない、その覚悟とそのシステムについてまず今我々が一番それを考えておかなければいけないわけでありますね。 ですからその、まあ、本物の意味での自立ということになりますと、何もそれ安全保障上のことではなくてですね、やっぱりまずどうやって飯を食うかって話になるわけですね。で中国もなんか同じようにこけていくし、多分向こうの方がこけ方激しいと思うんですよね。ですから私は別に中国だけが脅威となって日本に残るわけでもなくて、あの人たちもですね、まあ金がなくなりゃね、前線の兵士に金が配れなくなりゃですね、それはもう戦争どころじゃないはずで、今アメリカ軍がまさにそうですからね。なんかこのままであと10日ばかり、政府閉鎖が続くと今月末にはいよいよ給料が払えなくなるとか言ってますから、まあアメリカで起きたことは日本にもそして中国にも起きるでしょうから、まあどの道ですねこの、戦争なんていう話にならなくて、そうするとまあ言ってみればそういう大国っていうのはまあ大体ここでみんな一旦店じまいだと思うんですね。で店じまいして、まあ1990年代前半のソビエトじゃありませんけども、あるいはちょうど明治元年から15年ぐらいまでの日本じゃありませんけども、まあその体制の転換を誰がどうやるのかということで、まあかなり試行錯誤の時期が続くというふうにこれは考えておいていいんじゃないんでしょうかね。ですからかなりまあ長い物語がここからですね始まるんだというぐらいの感覚だと思うんですね。したがってこの何でも元に戻るというようなことでは全くそれは理解ができないような感じだと思うんです。でしかし大事なことはですね、元に戻らない変化が起きていても実は人々の生活は続いているわけですね。とにかく我々生きていく上で、特にまあ仕事をしていく上での最大の原点というのは、それでも人は毎日生きているということです。朝は来るし昼も来るし夜も来るわけですね。一日人がその間に、生活するために必要なものはたくさんあります。それから四季もちゃんと来るわけですね。ですから何のことはない、体制が変わったって人の生活は残る、民衆のですね、力というのはそこでやはり実は試されるわけですね。その国によってはですね、中央の体制が崩壊するともうその覇権によってできた国というのは中央の体制崩壊イコール、国民の離散ですから、まさにシリアみたいにですね、難民となって逃げる以外に生きる道がないというような国も世の中には実はあるんです。もともと国ができるときにですね、武力でそれ以前の人たちを追っ払って国作った場合というのは、まあ、それはもう何とでしょうかね、逃げるしかないわけですよね。でしかし日本のように、まあ、石器時代から、まあ、この日本の中でですね、皆さんで助け合って生きていた国というのは中央の政府が崩壊するとですね、まあ、自分たちで生きていくというその遺伝子がオンになるわけです。それがこの間の311の時の、まあ、一時的にね政府機能が止まってしまった被災地で起きた、まあ、人々の助け合いということだったと思うんですね。ですから私は、まあ、この混乱というのはですね、やはりもう一回日本は民衆の国であるというその現実を皆さんがもう一回再確認するプロセスであろうと思います。で同時に世界というのもですね、実はもう今までのような殺し合いというのはですね、さすがにもうみんなですねどっかでやめるんだろうと思うんですね。20世紀は本当にまあ、史上最大のですね戦死者が出た年、世紀だと、まあ、言われているそうですけども、まあ、確かにそうなんでしょう。あまりにも多くの人がですね無意味な戦争で死んだわけですね。ですからやはりそういう大きな戦争というものをやめようという思いはですね、まあ、これは今どんな厳しい状況のところでもやはりみんな持っているはずなんで、ですからちょっと時間かかるかもしれませんけども、まあ、21世紀がこのまま殺戮の世紀になるということは私はないんじゃないかと思うんですね。やはり、そこに何か新しい展開が出てくる。逆に言うと今世界が一番悩んでいるのはこの今の文明の形が、アメリカを中心とする文明の形が壊れた時にどうしていいかわからない、 だから時代は変わったと言いたくない、昔のやり方にしがみつきたいという、ただ単にそこだけの問題だと思うんですね。ですからここは本当に創造的に未来を作るということだけが我々にできることでありまして、私ども NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムも、まあ、その一員としてですね、こういうふうにすればこの、まあ、言ってみれば元に戻らない時代の次ができるんだということを前から皆さんで勉強し研究し、そして世の中に訴えているわけであります。で同じようにですね、まあ、いろんなところで、まあ、今のこの体制の先を考える人たちは考えている人たちいるわけで、やっぱりそういう人たちがですねだんだん出てくればですね、まあ、新しい国の形というのはおのずと決まってくるだろうというふうにこう思うんですね。でいずれにしましても、まあ、この元に戻らない変化というのが、まあ、こうして着々と形になって出てきているというところにですね、やっぱりその本当にこの今の時代の激しさがわかるわけでありまして、これから先ですから皆さん仕事をしたり生活するときにおいてもですね、やっぱり未知の世界を毎日開いてるんだという意識だけはちゃんと持っていただく必要があると思うんですね。で金融市場を一つとってもですね、もうなんか金融マンが今何言ってるかっていうのはまあいろんなところ出てきますよね、新聞にもいろんなネット情報にも、全くそういう頭ないんじゃないかと思うんですね。もう今最後に残った金融マンの姿っていうのはもうとにかく日ばかりって申しましょうかね、いかに上手に逃げるというのか、で適当なこと言うんだけど結局適当なことで誰か他人が踊って金を貢いでくれないかなっていう思惑が見え見えでありまして、売りたいから強気を言う、こんな感じですよね。売りたい強気って言葉がありまして、売っ払いたいんだけども誰も買い手がいないから人に強気なことを言ってですね、人をその気にして誰か買ってくれないかなと、そういう感じなんですね。でもなんかねもう今時そんな本気でですね買おうなんて言っていないわけでありまして、まあ、どこを見渡してもその売りたい強気ですよね。だから自分じゃ買わない、だからなんか出来高がどんどん下がっちゃって、でなんかこう、まあ、真空地帯のところを相場が動いてると、まあ、それぐらいのものだと思うんですね。ですからこれ相場というのはですね、実はあれ恐怖と、欲望で動いてるんです。すなわち理性なんてものはね考えたってあんまり相場に役立たなくてですね、まあ、一切のこう動きというのは理性的でないことが多いわけ でその理性が破綻したときに今度気持ちが、揺らいでくるわけですね。なんて言うんでしょうかね、上がってくれば欲望がもたげてくる、で下がってくれば不安が出てくる。だから市場というのはだいたい恐怖と欲望の狭間で動いているわけであります。だから、売りたい強くと言って売っ払いたいから人に楽観論を言うというのもこれは欲望があるわけですね。恐怖の裏返しとして誰かに売っ払いたいという欲望が出てくるからそういうことを言うわけ。でもしかしですね、誰も買い手がいないと誰も騙されなかったと、みんな売ってくるとなるとですね、全部下がっちゃうわけです、相場は。そうすると本物の恐怖が湧き上がってくるわけですね。本当に人って恐怖感じると口が聞けなくなるんですよね。ですから今年1年見ても何回かそういう局面ありましたよね。この春一回ドーンと世界中下がったとき、本当になんかみんな口をつぐんじゃった。それからシリアの戦争がいよいよこれ避けられないという話になったときですね、もうこれは春マゲドンになると、あの時のその、なんて言いますかね、市場の異様な沈黙っていうんでしょうかね、なんかこう、物の分かった人たちがうーっとうなるようなですね、ああいうのってのはやっぱあるんだなと思いましたね。やっぱり恐怖感なんですね、あれ。で、市場に一つだけ欠けてるものは腹なんですよ。市場というところは腹が座らないところです。ですからもう大暴落してもいいから前に行こうとかですね、そういうことってのはないんですね。大暴落するともうみんなですね恐怖で投げ打って逃げちゃいますから、腹が座ってないのが市場というもんです。ですからいざとなればですね恐怖でみんな逃げ惑っちゃうわけで、ですから元に戻らない変化というのがですね現実のものになった時、それはもうやっぱりみんな逃げ出しちゃうんだろうと思うんですね。まあそういうふうに考えると日本もですね、これいつまで今の低金利が続くかということですね。アメリカだってもうリーマンショックの後、資産の規模が3倍に膨らんだわけですね。 FRB が買うだけ買っちゃって、で国債ももう去年ぐらいからアメリカで発行する国債をどんどんどんどん FRB が買っちゃって、でもうこれ以上買えないぐらいのところになって、そして金利上がり始めたわけですよ。で次期 FRB 総裁も決まらないわけですよ。イエレンっておばさんがその総裁になるって話ですが、あの人副総裁でしょ、ね、え副総裁がなる総裁になるってことは、要するに誰もなり手がないって意味ですよね。まあ、なんかああいうのを見てると 日銀がこれからどうなるかもなんかわかると思うんですね。アメリカの真似して構わず資産を買ってみましたと。しかし金は全然外に流れませんと。日銀に溜まってるままですと。でどんどんどんどん資産が膨らんじゃって、今長期国債だけで120、30兆持ってると。でこれ年度末まで、来年3月までにさらにこれを 1.5 倍ぐらいまで膨らますということですから、それはもう最初の3倍ぐらいになっちゃうわけで、もう大体おしまいですよね。でそうなってくるともう今度は金利の上昇が止まらなくなる。まあ日本も大体同じ、今中央銀行は同じ道を今後から辿ってんだろうと思うんです。だからこそですね、金融界の人たちもですね、あの金利の上昇についてものすごい今懸念していて、大体金融界の人たちこそですね、もうこれ強行だと思ってるわけですね。だからそのコール市場にも金なかなか回さないし、国債も買わないし、黙ってキャッシュ抱えて待ってるわけで、あれやっぱり何事が起こることをどっかで予見してんじゃない、予感してんじゃないかなと私は素朴に思うんですけどね。まあとにかく大きなシステムほどですね、時代の最後の整理は大変なわけですよ。決着つけるの大変で、でまあ次のこうなんていうの、覇権がないですからね今ね。あのソビエト潰れた時はまあアメリカに引き取ったし、江戸幕府潰れた時はイギリスが引き取ったわけで、まあそういうなんか次を支える大きな勢力があればね、まあ船を乗り換えるみたいな形で行けるんですが、今それがないんで、今度ばかりは自分たちで作るしかないと思いますね。要するにこの外国の真似ばかりするっていう生き方がもう日本にもできないわけであります。そうすると日本で頼りになるのは歴史しかないですね。歴史ですね、まず基本的に歴史を振り返るとどんな形に国がなっていくのか、まあそれは私はもう明らかだと思うんですね。民衆の国なんですよ日本という国は、もともとが、官僚制というのはあの飛鳥奈良時代に大きく広がりまして、で一旦あれが衰微して、もう一回その、まあ、徳川の頃からああいう官僚制みたいなのが出てきて、明治以降また強くなったということですね。で官僚制もまあその問題がたくさんありますんで、続かなくなればですね、今度はまた民衆の世界に戻っていくわけですね。まあ今の日本はまさにそういう状況だろうと思っております。で、世界はある意味ではもう一つになってますから、これから先はブロック経済とかなんとかいう勇ましい話ではなくて、いいものはいい、悪いものは悪いで、なんかいいものは世界中どこにでも売れるし、悪いものは世界中どこへでも悪いと、なんかそんな感じなんでしょうね。もうなんか国ごとの貿易戦争とか関係なくてですね、いいものはどんどん国境を越えるし、悪いものは隣にも売れないと、まあ、そんな世の中なんだろうと私は思うんですね。まあ、その中で、まあ、本当にその生きていくためには個性と実力ですよね。個性と実力が全てでありまして、でその実力っていうものはなかなかね、一人一人だけではなかなか難しいですから、それをサポートするのが自然の力であり、風土の力であり、歴史であり、文化であり、そして地域の力だというふうになっていくんだろうと思うんですね。その大きなところを見極めた上で新しいリーダーシップを構築できるかどうかが全ての勝負どころだと思うんです。ですから、まあ、この混乱の中から新しいリーダーシップは出てくるはずなんです。アメリカの場合はですね、まあ、連邦政府に行かれてますが、地方政府の中には州政府や軍の政治においてはですね、まだまだまともなところはあります。しかし、まあ、国がでかいしいろんな人たちいますから、そう簡単にまとまるわけはないんですけども、まあ、とにかく未来がないわけではない、いろいろ考えて まともな人たちもいるわけですから、ですから、まあ、そういうまともな人たちが、まあ、国の中も外も横に連携しながらですね、まあ、世界を担っていくというのが、これは本当に透明の姿なんだろうと思うんですね。今はまあどこの国でも圧政が続いてますよね。圧政の陰に隠れて、なんかそういう次のリーダーたちが見えないんだけども、まあ、これがだんだん元に戻らない変化が激しくなってくれば、そういう人たちが自然にこう見えてくる。でどうしようって話が私はどんどん広がっていくんじゃないかと思うんですね。でやっぱりこの未来を考えている人たち、現役の人たちの考えていることっていうのは、そんなにその違いがあるわけではなくて、やはり健康とか持続可能性を考えた、まあ、本当に21世紀らしい文明だと思うんですよね。もうそれは20世紀の反省から言って当たり前のことでありまして、まあ、そうやってなんかみんなで世界のある種の意識の統合された世界の中でね、それぞれの個性を生かした国づくりが 行われていくというのが50世紀の、まあ、特に前半ですね、姿なんだろうと思うんです。したがって皆さんもですね、今のご自身を取り巻く情勢とその先のあるべき姿のこの間をどう橋を架けるかが大事なんだということをですね、いつも考えていただきたいと思うんです。もう変化が元に戻らなければ前に進むしかないわけですね。その時に未来に向けてどこに向けてどんな橋を架けるか、これは自分で決めるしかないんですね。ですからそういう目線を持ってですね、日々頑張っていただきたいと思います。というところで今日の藤原名古屋の日本と世界に一言、元に戻らない変化ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。